こんにちは、門垣俊子です。さて今日のカフェテラスのお客様は片岡百合子さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この間ねちょっとお話をお伺いした時に、はい、百合子さんというお名前、
はい、
私たちの世代だったら星百合子さんになるけれど今の若い方はちょっと違うんですね。ご説明ください。
吉高百合子でございます、
ね、今もね光る君へでね、はい、素晴らしいね、あの演技してらっしゃいます、ね、ご覧になってらっしゃいますか、はい、うん、ね、楽しみに。その吉高さんと同じ字を書かれる百合子さん、今日なぜスタジオにお越しいただいたかと言いますとですね、実はちょっと見せていただいたらね、もう数えきれないぐらいの実は海外に自力でお調べになって何度も旅行されてらっしゃるんですよね。そんなお話を以前ちょっとお伺いしたので、ぜひもう少し詳しくお伺いしたいなということで今日お迎えしたんですが、そもそもそのようになられたきっかけは何なんですか？
きっかけですか、一番最初に子供が小さい時に、
はい、
東南アジアの方にツアーで行きまして、
はい、
ですごく縛りが多かったんですね、
はい、
この時間ここ行って土産物店寄って、
うん、はい、もう決まってますのでね、
そうなるとなんかせっかくここまで来て、うん、お土産物見たいんじゃなくて私あそこの寺院が見たいわっていうことで、でそれがあったので、ちょっと自分で行ってみようかなと、はい、で、まあ、夫も海外出張が多かったもので、
やっぱりそういう下地があるんですね、
まあ、ですかね、まあ、夫が行ってるからお前行けるんちゃう、うん、っていうか、
はいはい、
いや意外と行けたわっていうので、
あ、はい、
でまあぼつぼつこう下調べをして、でその最初はまあ、子供たちが小さかった時は、安全な道を行ってたんですけど、で子供が免許を取って、国際免許で、はい、私が運転して一緒にサポーターしてもら
う、おー、いいですね、
はい、っていう形だったんで、はい、それで、あ、行けたわ、アメリカ行けたし、
はい、
で一番遠く行ったのがアメリカが4000キロ走ったんですね、
はい、すごい、はい、何日間かけてですか、4000キロ、
2週間、
それはお子さんの運転で、
いや私の運転で、
免許取られたんですか？
国際免許で。
ご本人も。
はい。で、息子を入れてしまうと、まだ若いと、
はい、
レンタカー料金が高いんですね。
ああ、はい、はい。
で、おかんできるやろ、みたいな話で。それが、
ね、行動的ですね、すべてが。
40ぐらいの時かな。
40代の時にも、はい、即、ね。この時でもお子さん方はもう成人される
そうですね、まあ、成人世代の小学生もいましたし。
ああ、そうなんですか。
はい、で、まあ、いろいろだったんですけどね。それが一番最初に、その前が、ちょっと海外姉妹として行った時に、うちにホームステイしてた人のお家に、ホームビジットして、その方 の車で、大草原を切ったすって姉妹として、
はい、そうですね、
アメリカでそこで走らせてもらって、こんなに素敵なことあるのっていうのがあって、でそのまあ向こうを走りたい、はい、しもちろん私ちょっと乗馬に興味があったんで、乗馬もできるし、はい、こんな素晴らしい経験はもう二度とできないとその時は思ったんです、けど、やっぱりいけるわって思って、はい、
でもその今お伺いするとお子さんもまだちょっとお小さい場合だったり、
はいはいはい、
で旦那さんもお仕事が海外に行かれたと忙しくしてらっしゃる、
はい
はいはい、私も我が家では、はい、家内とは言われないんですよね、家外だとね、外に行ってるというね、家外だとやっぱりそのように
そうですね、夫にそのある程度で、はい、計画立てた時に、夫は2月3月、9月というのが出張の合間なんで、それを除いた時に、
はい、
お父さん、この時いる、この時日本にいるって言って、でじゃあその時計画するわ、で3月の春休み、3月から4月にかけて春休みで、9月大学生なり、うち私学に行かせてたんで、
はい、
9月の休みがあるんですね、
あ、でなるほど、はい、
間を使って旅行に行く計画を立ててしてましたね、
はい、ただその時の あの留守宅といいますかご自宅はどなたがどのような、はい、
あの夫があの、はい、犬を飼ってましたので、犬と留守番です。
はい、お子さん方は一緒に
、そうですね。
あ、なるほど。
だから下の娘は高校生の時に初めてこう、うん、馬にいきなり乗ったみたいな。
はいはい。あ、でもじゃ あ, あのご自身がなされたいあの動きを、はい、お子さんも一緒にちょうどお休みの時をうまく使って、はいはい、そしてご自宅はご自身がいらっしゃるという。
あ、そうなんですね。でも子供たちにこうお金を工面するためにね、
はい、
あのお洋服が欲しいって言ったら、うん、それ我慢したら海外旅行行けるよ、
うん、そうですね。何かをちゃんとね、こうね、計画しながら
なんとかしたいって言って、待って、そのお金ちょっと貯金しておいて、貯めていこうよみたいな。
楽しみがあるといいですね。どのようにお子さんおっしゃってらっしゃいました？
いや、それはそれでなんか、あ、お母さん言うんだったらしょうがないかみたいな、はい、
ご一緒に行かれたらやっぱり楽しさがしっかりと体験談として残ってらっしゃるから、
だからあの今長女はあのアメリカの方で暮らしてますし、
やっぱり影響でしょうか。
ですかね、まあ、あの仕事を始めた時から、まあ、海外に行きたかったと、はい、というのがあったんですが、まあ、たまたまあの夫 の, あの向こうの関係で今行ってます
けど。あ、はい、そうなんですね。何箇所ぐらいざっとでいいんですけども行ってらっしゃいますか。
今私実は、ね、この間から40箇所各国って言ってるけど、今カウントしたら、はい、38カ国です。
正確には38カ国、はい、もうほぼ40カ国ですね。それで
38カ国のうち、はい、マカオと香港というのがこれがダークで、
あ
ー今も中国になってます、
ね、はい、そうですね。
だから36カ国、
うん、あそうなんですか、はい、そうたくさん行ってらっしゃる中で、
はい、
リピートで行ってらっしゃる場所はどこですか。
そうですね、スペインと、
はい、
それとあの、まあ、オーストリア、ドイツがいいですかね、
はい、ヨーロッパがとても肌に合われますか。
はい、
うん、
あの行きやすいのと、
うん、行きやすいというのは時間はかかりますよ。飛行機は、ね、遠いですよね。
であの安心安全、
あ、まず安心安全、
はいはい、うん、そうですね、あの東南アジア系統になってしまうと、
うん、
車がまず借りられなかったら運転できない。
あ、そうか、はい、
ですのでここら辺だったら運転できますね、
うん、はい、じゃあもう絶対に行った先ではお車を運転しながらの移動ということ、
は
い、
そうですね、はい、
最初にじゃあ、 あの、まあ、例えばあのお好きなそのスペインに行かれるということで、はいはい、何でお調べになられるんですか。
まずあの地球の歩き方ですね。
あ、という本で、
はい、
うん、
本で調べて、はい、でその当時まだあのもう10年以上前の話なんで、
ええ、
こんなにネットでいろんな口
コミがなかったんで、そうですよね、
はい、であのまあ、そしたらもう地球の歩き方本 で、
はい、でまずは本から
、もう一つ地球の歩き方じゃなくて海外の本もあって調べたんですけど、それはピンとこなかったんです。
あ、逆に、は
い、グリーンプラネットっていう本が昔あったのかな、
うんうん、
でもそれはあんまり良くなかったん で、でそれ
どういう点が良くない、具体的じゃないということ
ですか。具体的じゃない。で、あの地球の歩き方一応、あの地図とか歴史が書いてあって、うん、
あ、はいはい、
で私あの地図がすごく好きなんで。
地図がお好きなんですか、はい、いいですね、やっぱりお強いんでそうなるとね。
地図をその辿って、はい、これとこれはってあの絶対こんな大都市の間だったら道路がいいわよ、うん、
ええ、
高速道路があるわ、
うん、
ね、今だったら Google で調べたら時間までちゃんと出ますけど、
ね、
昔はそうでもなかった、
ね、今は本当便利になってますけども。
そうなんです。
でももう、20年ほど前からですか、この旅行ね、
はい、
されてらっしゃるのは、はい、その当時は全くなかったと思いますので、ね、
そうなんですよ。
ね、
で本当にあの昔だったらあの写真も撮ったのもあのデータをそのあの保存する機関が、
はい、
チップ、マイクロチップで、
そかそかそうそうそう、
いくつも持っていかないといけない、
そうですね、
そういうことだったんです、今はねもうどんどん取りためて、
うん、うん、本当ですね、はい、でもフィルムではもうない時期だったですね。
そうですね、
20年ほど前だった、はい、じゃあ行った先でもたくさんお写真を撮られたりという。
そうなんです、もういつもデータがいっぱいで、
あ、そうです
で夜帰ってきてこれはいらないから、
あ、
これはいらないからっていうふうに、
宿
で、で今は本当にフィルムだったら 帰ってくるまで何かわからない
ですけど、大変ですけどね、
うん、今はそれがないんです。
そうそうですね、じゃあまずはそれで行きたい場所を決めます、はいはい、で地球の歩き方で詳しくお調べになられて、はいはい、で旅行のいわゆるプランとしては長さを考えられるんですか、
はい、そうですね、はい、子どもたちが一緒に行くんであれば、子どもがいつからいつまで行けるか、
そうですね、はい、
でどこにどっから飛んでどっから出るかとか、でもう実は今回ちょっとお話したかったのは、はい、その初めてストップオーバーっていう形の、はい、目標はバルト三国だったんですが、はい、バルト三国に行くのに、はい、普段ヨーロッパ行くのはエミレーツかカタールを使うんです、
はい
はい、でそしたら飛行機、深夜にここを出発して、ここに午前中着くんで、
そんなに、はい、
日付が、はい、の関係 で、はい、でそれですごく良かったんですけど、
体としては楽だったんですね。
そうですね、体とお金も楽、
あ、そっか、はい、大事です、とっても、はい、
燃料サーチャージが安いので、
は
い、でそれで行ってたんですが、はい、実はクリクリ見てたらアプリで調べてたら、うん、エティハドっていうところが出てきて、
エティハド、はい、
これアラブ首長国連邦 の、はい、まあ、普通ドバイに飛んでっていうのがこれエミレーツなんですが、はい、これなくってエティハドで行ってアブダビっていう都市で、
はい、
遊んでいこうかなという、
おー、
はい、でアブダビって調べたら本当にいろんなところがあって、ドバイっていうのはなんか、はあ、バブリーでとてもじゃないけど遊べないわって、
う
ん、思ったんで、
そうですか、はい
はい、でまあ、ドバイに行くにもアブダビだったら1時間で行けるん で一応そういう形でストップオーバー、これ少し航空料金高くなりますけど、宿泊がついてるんですね。
そうなんですか、
はい、で宿泊して遊んでこようっていうこと、はい、こんなこともしますね。
はい、これはじゃあもう本当に昔だったらいわゆる鉄道の好きな方がもう時刻表を見ていると、はいはい、それがもう立体的にご自分の中でこう全部絵が描けて、はい、でああしてこうしてこうしてっていう風になるんですけども、はい、もうゆり子さんにとっては片岡さんにとってはもうその地球の歩き方とか、はい、その辺を見てで、はい、今だったら本当にもうネットで
ね、
あれこれ出てきますから、はい、ご自分の中で立体的に計画が立てられて、はい、ワクワクしてこられるじゃないですか。
そうそう、ワクワクしてもう夜も、ガンガンがこうパソコンで調べて、こんなことあるよみたいな
やっぱりじゃあそれこそいわゆるツアーじゃない、
はい、
ご自分で考えたならではの、はい、オリジナルの旅ということですね。
そうですね、はい、
でもまあ、ヨーロッパですので安心安全とおっしゃいましたけど、はい、でもやっぱり不安は終わりじゃないですか。
終わりますね。
ねえ、
はい、で実は去年から子どもたちはもう戦時して仕事をしてるん で、
はい、
で自分一人で鉄道なり、うん、今回バスを使ったんですが、それで都市間の移動をするようにして、
お一人で今度は行かれるようになって、は
い、でもそしたらね、もっともっとこう自分の幅が広がってくるというか。
そうなんですか、はい、お車よりも。
そうですね、自分のこう、まあ、行ける範囲内で、うん、あ、こんなことしてみたいとかで、うん、思うことがたくさんあって。
例えばどんなことを。
そうですね、
このアブダビはお一人。
そうですね、
あ、はい、この時は例えばどのような。
そうなんです、アブダビって全然知らなくて、
何にも私は分からない、ぜひ教えていただきたいです。どんな街なんですか。
首都国連邦って言っても何みたいな。
そうですよね、
ターバン巻いてるラクダのイメージしかなかったんです、
は
い、
もう石油で、はい、皆さんたくさんお金持ちだという、ね、
そうです、そうです、
はい、
でいろいろ調べて、まあ、行きたいところ。
そこがすごいんです、いろいろお調べになるのがすごい。
あ、そうですか。いや、でも調べてこう知ることが楽しくて、で昨日より今日知ってることが増えた。その代わり今知ってることはどんどんなくなっていくんでしょうけどね
新しいものいっぱい
新しいものにも気づいてしまって、
はい、上書き保存ですね、
はい、そうですね、そうですもうイスラム教っていうのがすごい不思議 で、
はい、
でまあ、ユダヤ教もすごく不思議で、実は、まあ、話が飛んでまた エルサレムに行ったりとかそういうことにしたんですが、はい、で今回イスラム教に行きたかったけど、はい、イスラム教はとても女性は女性蔑視というか、はい、行動範囲が狭まる、
なかなかそうですね、はいはい、制限がいろいろありますね。
ましてアジア人のおばあさん、
アジアから、
そうなんです、アジア人っていうのはやっぱりどっから見てもアジア人です。うん、ですのでいろんな嫌なことも多分私は全然感じたことはないんですけど、いろんな話聞いたらあったって言うんで、でまあアブダビで調べたら、90% 以上が出稼ぎ で、 国籍を持ってる人はほんの少し、アラブ系は、はい、ですので、まあ、行ってみたらいろいろあるんじゃないかと。で出稼ぎの人がいる分、その物価もドバイほどは高くないっていうのもあって、まあ調べて、でもう早速その、3ヶ月切ったらどんどん毎晩のようにこう飛行機代が上がるんです。
あら、いわゆるちょうど行かれたのか、これいつぐらいの話ですか。
これ2月から3月にかけて、で行ったのが、はい、4月の後半、はい、でこれまず息子と夫と3人でバルト三国に行こうやと、
まずは、
はい、いう話から持ち上がって、うん、いや5月連休高いやん、うん、飛行機代だけで20万、まあ、30万かかるやん、
すごいですね、
っていうので、でこう先に伸ばせば手前に取って帰国を遅らせれば遅らせるほど安くなるわけ。
前後が
安くなって、はいはい、それで一番まあ、安くてその自分が一人で行動できるっていうのが、うん、4月24日っていうのがヒットしたの、うん、
はい、
で4月24日帰りが5月の20日頃でした
っけ。あ、はい、じゃあちょうど連休が真ん中に入ってるという感じですね。
そういう計画を立てて、チケットをまず、フランクフルトまで取って、
はい、
そこから先は、まあ、ヘルシンキでいろいろとどこへ行こうかなみたいな、でポーランドはもうここ10年ほどこう行きたいとこう自分が思ってたところなん で、はい、でポーランドは外せない、
はい、
で、まあ、バルト三国は、まあ、夫も息子も行きたい言ってるんで、はい、これは外せないっていうんで、まあ、それから外に組んでいった感じですね、はいはい、
ね、それで最初に早く行かれたのはお一人ということですので、うん、そうですね、はい、でそれでアブダビにというのはお一人で、はいはい、でさっきおっしゃったようにちょっと女性ということもあって、
そうですね、
はい、宗教的なものもあって、はい、じゃあちょっと不安で警戒しながらの行動でした。
そうですね、最初はそうだったんですけど、うんうん、本当にそういろんな人種の人がいるんで、うん、歩いてるとアジア人で、お店で働いてる人はアジア系、
結構いらっしゃいました。
結構話しかけたら、カンボジアから来たの、はい、カンボジア行ったことあるわみたいな、でそういう人が多かった。
全て英語 で、
そうです、ね、
共通語として
よく言うデガーイングリッシュじゃなくてユリコイングリッシュです。もう誰とでもその、本当に飛行機の中でも、それからその、はい、なんかで並んだ列の中でも、あんたどっから来たの、
はい、
私日本から来たのよ、あんたどっから来たのみたいな会話をするのが、
ね、ゆり子さんイングリッシュの特徴はどういうことなんですか。どんな感じですか。
どうですか、ね、
笑顔とボディーランゲージ。
そうです。もう笑顔いっぱいで、割とまあ、アジア系の人はそうではないけど、ヨーロッパ系の方はもう本当に体を動かして、
そうですね、表情豊かですからね。
で、
う
ん、で何か言ってもすぐハグをする。
あ、そうかそうか。
でハグも理由、したくない男性にちゃんと断るんで。
じゃあ楽しい経験をこの、
うん、ですね、
で何日間ぐらい一人旅行を楽しまれて、
は
い、
これはアブダビとフランクフルトで、まあ、3日4日ぐらい一人ですね、
はい
はい、
でご家族と合流されたのは、
あと夫とはフランクフルトで、
はい、
の空港で出会って、
あ、すごいですね、
ヘルシンキに行って、でヘルシンキ2日ほど遊んで、
はい、
でその後息子が合流して、でバルト三国に3人で回って、
はい、
でその後2人は帰ったんで、
うん、
それからポーランド、 はい、でその後、まあ、フランクフルト の行きたい美術館があったんで、
はいはい、また戻られて、
うん、でフランクフルトが乗り継ぎというか、
はい、サブ空港になってるんですか、はい、ちょうど、
はい、
そうなんです。そうですか。ほぼ1ヶ月かけてですよね。4月24日から5月20日までとおっしゃってたので ね、
そうですね、はい、
一番気になるのが女性お一人です、はい、お荷物、はい、どんな風にして行かれるんだろうと思って、まあ、慣れてらっしゃるから割とコンパクトなん
ですか。そうですね。なんか今回その、はい、アブダビが気温が40度ある。
おお、40度と言いながら今年の日本も40度ありました
。ありましたけどね、はい、その後ヘルシンキが最低気温が前氷点下だったんで、
あ、大変だ
と思って、まあ、一応そのずっとコロコロで行ってたんですね、大きなトランクで、
はいはい、
です
が今回トランク一つですか。
トランク一つで
大きなトランク、ちょうど畳半分ぐらいの大きさですか。海外旅行って皆さん割と大きいですので
一番大きいやつを、
やはり、ね、
でしてたんですが、今回から小さいのにして。
お、それはなぜ
ですか。っていうのはウェルシンキから飛ぶのに、はい、今まあせこい話、飛行機代が結構1時間かそこらなのに、どっから飛ぼうがヨーロッパ内は大概の3万かかるんです、で荷物を預けると結構高い金額取られるので、はい、持ち込みができる形、
それに合わせたサイズ、
はい、で本当にぺしゃんこになる布のカバン、リュックでなくって、肩にかけるカバンで、で行って、あと、まあ、夫に荷物はもお土産類はちょっと持って帰ってもらったりするんですけど、基本その肩にかける軽いカバン一つと、なんてこのハンドバッグだけで。
じゃあ本当に国内の一泊旅行ぐらいの。そう
そうです、そうです、そうです。行きはそのダウンのコートをカバンに入れていったんですが、はい、帰りはもう夫にの荷物に入れてもらって、もう本当にこれ何っていう風なぺしゃんこの荷物で、
すごい。やっぱり旅慣れてくるとそうなるんです。
だんだんでも重い荷物を持つのがしんどくなってくるのと、
そうですよね、
はい、でなんていう、どこの町に行ってもやっぱりあのトラックを抱えてると観光客、
あ、もうね、見るからに、
見るからに、そうですよね、狙われるんではないかなというのがあって、
特に女性一人だったら余計にそのあたりも気をつけてらっしゃる、はい、じゃあ身につけるものも、はい、もうそんなに装飾品とか、今日もおしゃれにねドレスアップしてきてくださいましたけども、はい、そうではなくて
大丈夫な時だけ指輪出して、はい、レストラン行く時だけ綺麗に来て、普段そこら辺歩く時は、もうそこら近所のおばさんみたいな、はい、
もうそれももう全部畳めてぺちゃんこになるような、はい、ものを持っていかれて、
で、ね、はい、でよく私なんか一人で昔から一人でアメリカ行ったりしても、よくその欧米人から道を聞かれるんですよ、
地元の方、
地元の人から本当にここ初めて来たサンフランシスコの街で私聞かれてもわからんし、
馴染んでいらっしゃるんだ、
アジア人でしょ私みたいな、そういうことが結構、
ということはやっぱりそのお洋服も関係してくる、もう見るからに観光客じゃないという。
そうですね、けど、一つ大事なこと、私がこだわっていることが、はい、レストランに入った時に、隅っこの嫌な席にいられるのが嫌なんです。
あれがちょっとよく聞きますね、
はい、でもうアジア人だと特に、はいはい、だからレストラン行く時はちょっとおしゃれにして、
おしゃれして
大事なこと、で入り口のところでこう指輪もして入っていって、はい、したらいい席に座らせてくれるんです。
そうなんですね。
そしたら気持ちいいでしょ。
そうですね、
うん、同じなんていう3000円のお料理、
はい、いただくのにね、
違うんですよ、
まあ、それも全部こう経験してこられた中での知恵ですね。そうですね、
もう後先どのぐらい生きるかわからないんで、できるだけこう行ったことのないところに行きたいなと思いながら、けどなんとなくその、はい、ウィーンとかザルツブルクとか、はい、そういうこう、あ、また戻りたいなっていう、はい、で、ところもあるんですよね、
はい、 これだけこう本当に海外旅行をされてこられたあの片岡さんならでは の、うん、あの旅行される時のもうこれは絶対に外せないというお荷物は何ですか。必ずこれはもう持っていって
もう肌身肌さず持たなきゃいけないもうスマホです。
そうですね、全ての情報ですね。
もう本当に今回なんかは、はい、あの電車乗るにもバス乗るにしても全部あのスマホで調べて、で予約をすることもできるし、はい、時間表も調べれるし、
はい、でもその時刻表とか見るのも現地の情報ではなくって日本語で取ってくる情報になるんですか。
翻訳することもできる。
あ、なるほど。私ね全然スマホを使いこなせてないので、はい、そのあたりはもう使いこなしてらっしゃるんだ、はい、
あの宿の予約も全部あのスマホでするんで、もしもあのスマホなくしたら、あのその晩泊まることもできないし、
パスポートと一緒ぐらいに大事なもの。 それはどのような形で持ってらしたんですか。もう肩から下げてご自分の。
そうですね、肩から下げ、いや
今よく
ハンドバッグにそのまま入れて、
バッグに入れてらした。
はい、
でそれをしっかりとこう持って。
そうですね、であんまりしっかり持ってると、
あ、逆に、ね、
相手が怪しいみたいで、
本当ですね。用心しすぎもおかしいので、
であのサブにもう1台持ってるんで、もし1台取られても1台は、うん、あのデータが残ってて、
やっぱりそういう準備が必要なんですね、はい、
で飛行機のチケットも全部その中に入ってるで、
あ、そっか、
これもしもなくしたら買えなくなるなみたいな、
ね、チケットもご自分で当然取られるんですよ ね、
すね、
上手にね、はい、お安い、さっきもおっしゃったあの祝日連休などは高くなるか、はい、その前後を入れてということでね、はい、
だからその土日の移動がなかったりとか、
はい、でも絶対にじゃあ肌身離さずのがスマホ。
スマホです。
それ以外は何かありますか。
そうですね、
あんまりこだわりがなさそうで
驚いてるんですけど、あんまりこだわりがなくって本当にあのもしも洋服でもなくしたら、そこで買えばいいわ。
まあまあそうですね、あのいわゆる日本人の肌に合うか合わないかってよくね、
あ、化粧品です ね、
そうですね、
それはそうですけど、割と今日は一応綺麗にしてますけど、
はい、
割と旅行中はもうほったらかして、
あ、そうなんですか、
はい、でもハゲハゲのドロドロの汗みどろの感じで
いや、もう気にしないで、
気にしないで、はい、
そうですか、
でそうですね、そんなぐらいで、
食べ物がもう一度いただいてみたいなっていうのはどこのどういうお料理ですか。
食べ物ですね、
もういろいろあるので行ってらっしゃるから、
そう、私は割とあのポルトガル の、はい、あの海産料理、
海鮮、
あの海鮮料理というかね、
はい、
はい、あのパエリアであったりとか、なんかあの煮物にあのいろんなものが入ってるスープとか、
うん、はい、うん、あ、スープ美味しそうですね。
スープ美味しいんですよ、もうお出汁が効いてて、であのご飯お米を入れて食べたいわみたいな、あまあそういう時はあのパンでこうい
ただいて、はい、
で大概あの太って帰ってくるんです。
それは楽しい旅行された証拠です ね、 そうですか、はい、また行ってみたい場所っていう、もう先ほどもね、もうできる限りまだまだこれからも続けたいとおっしゃったけども、ここだけは絶対もう一回行っときたいなっていうのは、それか行ってないのでここだけは行きたいとかっていうのは、
まずあの行きたいのはネパール。
それはなぜですか。
あの父親がネパールに、あの私が娘時代もう40年ほど前に、あのジャイカで住んでたんです。
やっぱり、はい、そういう下地もあるんですね、
はい、でジャイそっか行きたくって、でそれとあのもう最近あの海外でよく出会う出稼ぎの人たちがネパールの方が多いんですよ。で日本もその、あの、ね、出稼ぎで来られているネパールの方が多くて、で、あ、なんか、あ、今日もネパールの人に会ったなみたいな、で、いや、ネパールやっぱり呼ばれてるかもしれない、
あ、
はい、
でそうい う、 こうご縁をちょっとあのきっかけに次に行きたいなと思うところ、はい、
そうですね。ただ本当ネパールは難しくて、
あ、はい、どういう意味 で、 難しいんですか。
あの飛んでいくのはいいんですが、はい、あのカトマンズから飛んでその周辺道路が本当にあの30キロのところを2時間で走るとか、どう考えてもこう理解できないような、
かかります、ね、
で多分あの道が悪いと思うんで、
そうですね、
でまだ計画が
危険なこともあるんです。
危険というのがあの 追い剥ぎとかそういうのではなくって、あの土砂崩れとか、
あ、自然の方の危険が、
はい、そうです。 なのでまだちょっと話が進んでなくって、
ネパールに行って何をされようと。
ネパールに行って、まあ、あのヒマラヤを見たいし、
あ、
でやっぱりネパールの街並みを歩いたりとか、はい、ネパールの寺院を見たいとか、はい、そうですね。
じゃあこれだけやっぱりいろんな国を訪ねていらっしゃって、その地にある自然と文化をご自分の目で見たいと思われたところに、貪欲にご自分の車なり、そして今はもうバスとか電車を、はい、あのアプリを使って見つけて行ってらっしゃるということですね。
あのだんだんあの歴史も好きだったんですが、あの地形が面白くなってきてしまって、はい、
地形が面白い、地形が
面白くなって
なかなか怖な例えば地形というのはどういうものですか。
まああの、うん、なんていうあのまああの環太平洋、あの自然火山帯とかいろいろありますね、はい、こうあの山っていうのはあの地球のあのシワというかこう押し寄せられてきて、
そうですね、
そういうところなんで、はい、で見てたらアルプスでもそうだし、まあ、ネパールももちろんあの南北にあの山脈が走ってるとか、ああいうのを見てるとすごく面白くて、で去年おっとではなく、はい、いつかだったかな、泥見てっていうところがあって、はい、あのスイスからあのイタリア、オーストリアにかけて、あの鉱山地域があるんですね。でそこを本当こんな地形がこんな力で、いやもうあの地球の力でできたんだみたいなのがあって、
うん、
これはまだまだ見てないところがあるな、はい、そうなんです。
じゃあもうあの観光も地球レベルの成り立ちも含めて
ちょっと本当にバカなんですけど、
ね、いやいやいや、すごい素敵な目線です。あの壮大な目線だなと思って、ね、いやそれはもういっぱいあちこちにこう惹かれるあの気持ちがすごく今分かりました。
だから今回、そのポーランドでわざわざあのバスを乗り継いで山の中、こう人に一度も出会わないこう山の中に、
そうなんですか、
隕石が落ちた跡があるっていうので、でその池があるっていうの写真で見たらすっごく綺麗なんです、でここ行きたいわと思って行ったんですが、大変でした
どういう長丁場ですか。
あの長丁場よりも本当に人もいないし、
人がいらっしゃらない、
動物がどこから出てくるか分からないしGPS は通じなくなるし、でいや道がつながってると思って行ったら、
それはバスですか。
バスで行って、その後あの1時間ほど歩くんです
けど、ね、あ1時間歩くそこで誰ともお会いにならない、
誰とも会わない。でもそこで誰かに出会ったらそれも怖い話です、
ね、それもありますね。確かになかなかお仲間がいらしたらいいけど、
そうなんですよ、なんか怖いおじさんだったり ね、
そうですね、
で動物が出てくるん違うかな。でそのともかくあの GPS が通じなくなったん で大きな道を戻るしかないわ。
そう
か、
はい
はい、
で行き着きましたか、その隕石の
場所。隕石見ました、はい、
綺麗でしたか、沼。
あこれかみたいな、けどあの綺麗は綺麗だったんですけど、もう想像したその隕石跡っていう、あのアリゾナ、アメリカのアリゾナにあのグレートクレーターっていうのがあって、そこは本当周辺2キロのクレーターなんです、ね、砂漠の中に。でもここは林の中にあのぽっかりと穴が開いて、そこにあの草が生えててっていうところだったんで、
はい、ちょっと全体像を見渡すのは難しい。
難しいです、
はい、そうでした。
でもあの7つの隕石がこうバラバラと隕石の跡があって、その7つの湖というか、あのまああの湿地帯になっているところもあるんですけど、はい、そこを見て回りました、
いや本当にあの次から次へといろんなご経験談が出てきて
ごめんなさいね、話が長くなって
どれだけ楽しみながら行かれたかというのがよく分かりました。ありがとうございます。なかなか一度では全てのエピソードを、ね、お伺いできるあれがないです。また近々行かれたらぜひお話をいただきたいと思いますので、あの今日お迎えしましたのは本当にあのご自身で調べてどんどんと海外旅行をなさっていらっしゃいます片岡由里子さんにお越しいただきました。またお待ちしております。どうもありがとうございました。